おはようございます。暑い毎日が続きますけれども、皆さん体調はどうでしょうか。我々の体調が壊れる前にエアコンが先週は壊れまして、先週の日曜日調子は悪かったですね。で、火曜日に完全に止まってしまいまして、それで、今週中につけてもらえるかな、新しくしてもと思ってたんですけれども、金曜日につけてもらうことができまして、涼しい中で礼拝を守ることができます。感謝ですね。私は暑がりなもんですから特に感謝です。今日はコリントの信徒への手紙の1から、神様に聞こうと思うわけです。今読んでいただいたのは12章の一番最後のところから13章の13節まででしたけれども、12章でそこを読みますと、私たちに与えられたいろいろな賜物がこう挙げられています。全部ではないんですけれども、いろいろと挙げられているわけですね。予言を語るであるとか、あるいは癒すであるとか励ますであるとか、いろいろな賜物がある。このコリントの教会では、賜物競争って言いましょうかね、いろんな賜物がある中で、私はこの賜物が与えられている、いや私はこの賜物が与えられている、いろいろなものがある中で、どれが誰のが一番優れているか、そういうのが話題になっていたということなんです。いろんなと言います、ここに書いてあるのですね、今日当てはめてももちろんいいわけですけれども、メッセージを語る賜物だとか、あるいは音楽の方々ですね、音楽の賜物がある、食事を作る賜物のある方もいらっしゃいますし、それから上手に掃除をする、本当にこの気がつかないところまで掃除をしてくださるという、そういう賜物を持っている方もいらっしゃいますね。どれが一番上等か、どれが一番上か、2番目はどれだろう、3番目はどれだろうと、そういうふうにですね、このコリントの教会ではなんかこうランク付けをしていたと、賜物競争があったということがこの背景にあるわけです。そういう中でこのパウロは手紙でですね、どの賜物も素晴らしいと、そしてその賜物を与えてくださったのはただ一人神様だと、そこには上下はないと。そして大切なのはその賜物を愛を持って用いるべきこと、これが大切なんだと、今の言葉で言うと愛がなければ始まらないと、こういうふうに言ったわけですね。この13節1節から今読んでいただいたところを見てみますと、愛はこの言葉に優先するということですね。大変な雄弁家であったり、そして本当にこの理路整然とですね、素晴らしいことを語る、だけれども愛がなければ始まらないと、こういうことですね。それから知識、本当にあの人はいろんなことよく知っているよね、あるいは聖書のこと詳しいよね、そういう知識があったとしても、愛がなければ始まらない。信仰にも、あるいは捧げることにも、そして自分を犠牲にするということにも愛の方が優先する、そう語られているわけです。愛っていうのはよく使う言葉と言いましょうか、あふれていますよね。このテレビをちょっとつけてみればですね、いろんな歌を歌っている、その中で、愛が歌われる、そんなこともあるでしょうし、恋愛小説であるとか、恋愛ドラマですか、そういうようなものもあるでしょう。そういうものを一番初めになんかこう私なんかは思い浮かぶわけなんですけれども、そもそも愛っていうのは何なんだろうかと、というか聖書が言っているところの愛っていうのは何なんだろうかと、ここで愛がなければ始まらないよって言っているところの愛っていうのは何なんだろうかということを考えてみたいと思います。実は聖書ではいくつかの言葉を使い分けているんですね。 日本語に訳すと愛になるんですけれども、男女の間の愛の場合もありますし、それは一つの言葉がありますし、それから兄弟愛のような、まあ、友情っていうんですか、そういうような愛を表す言葉はまた別にあります。そしてアガペという言葉を、まあ、しばらくキリスト教会にいたりクリスチャン生活をしていると聞いたことがあるかなと思うんですけれども、アガペの愛という、そういう愛もあるんですね。そしてこの愛という、ここで言っている愛というのは、そのアガペの愛、まあ、この神様が私たちを愛してくださるような、そういう愛のことだという、まあ言ってみれば超えた愛と言いましょうかね、そういうことなんですね。まあ、私たちはでもそういうふうに、まあこの同じように訳されれば愛ですし、そしてふっと一番最初に思い浮かべるのは、むしろ兄弟愛であったり友情であったり、あるいはこの同胞の愛であったり、あるいは男女の愛であったりというようなことを思い浮かべるかもしれません。いずれにしても私たちが愛ということにを考えるときにですね、この誤解をするということがよくあるようです。それは愛っていうのは感情だと思うことなんですね。愛する気持ち、まあ私たち誰でもある人に愛を感じます。それは、まあ、身近なところで言えば自分の子供であったり、あるいは自分のパートナー、まあ、妻であり夫であり、そういうこともありますし、それから、いや可愛い子だな、いやかっこいい人だなと思う人を好意的な感情を持ってるですね、まあ、そういうような、まあ、気持ち感情、それが愛だというふうに思う。それがまあね、こう普通かもしれませんね。でもそうだとすると、ヨハネの福音書の13章の34節でイエス様はなかなか難しい要求を弟子たちにしたということになるのかもしれません。ヨハネの福音書の13章34節でイエス様は ご自分の弟子たちに、互いに愛し合いなさいと、こういうふうにおっしゃったんですね。まあこの弟子たち、そしてその時の弟子は一つの部屋に入れるほどの数の弟子たちだったかもしれませんけれども、時代を通してキリストを信じキリストに従おうとする弟子たちはどんどんどんどん増えました。そして私たちもその弟子の一人であるわけです。そして互いに愛し合いなさいというこの言葉は、時代を超えてイエス様の教会に対する、教会に連なるキリスト者たちに対するですね、弟子たちに対する、まあ、ご命令としてですね、ずっとあるわけです。互いに愛し合いなさい。でも実際にはどうもこの気持ちとしてですね、愛情を感じないと言いましょうかね、どうも理解できないとか、ちょっとよくわからない人、好きになれない人っていうのも当然いたりするわけですね。愛情を感じないっていうんでしょうか、まあそういう人が、そういう言い方もできるかもしれません。でもイエス様は、いやいや互いに愛し合いなさい、愛が感情だとするとこれはなかなか難しいと言いましょうか、そんなことできるんだろうか、全ての人を愛する、そんなことができるんだろうかというふうに思うわけですね。その答えはヨハネの、同じヨハネですけれども、手紙の方のですね、第一の手紙3章18節に、あるようです。そこを開いてみますと、ヨハネ第一の手紙、3章の18節を開いてみますと、こう書いてあります。子たちよ、まあこれ弟子ということでしょう、子たちよ、言葉や口先だけではなく行いをもって誠実に愛し合おうと、こう書いてあります。言葉や口先だけではなく行いをもって誠実に愛し合おうと、イエス様が互いに愛し合いなさいというふうにおっしゃった時に問題にされていたのは、感情としての愛する気持ち、いいなというふうな そういうふうな気持ちというよりも行いのことについて、行動のことについて言っていたんだということが分かってきます。愛っていうのは感情の問題ではなくて、まず行為の問題なんだということなんですね。旧約聖書を 見ますとですね、あいつ嫌なやつだな、いつも意地悪されてんだ私というような人がまあいたとしましょうか。その人の家畜、まあ、家畜っていうのは、まあ、本当に財産という意味ですよ。当時の人たちにとってね、もう本当に本当に大切なもの、その家畜がなんか穴があったわけですね。その穴に落ちてしまっている、そういうのをまあ私たちが見たと。あら動物がね落ちてる、あれ野生のじゃない家畜だ、誰の家畜だ、あの耳のところね、あの特徴、あれはあの嫌なやつの、あいつの家畜だ、そういうことですよね。そういうことだった。その時に旧約聖書を読みますとですね、その家畜を助け出しなさいって書いてあるんです。助け出す最中にもね、昨日もこういうことを言われたな、そうそう3ヶ月ぐらい前だったかな、私本当に嫌な思いしたなってことをね、思い出しつつあるかもしれない、ね、動物を一生懸命こう引っ張り出す、助けようとしている時にですね、この本当に嫌なやつだなという気持ちがね、この湧き上がってくるかもしれない。でもその家畜を助けましたという時に神様は何とおっしゃるんだろうか、ね、それは偽善だよね、本当はねやりたくないと思ってるのにやってんだよねということなんだろうか。そうではなくて、その家畜を助け出す時にその人がどんな、まあ、例えですね、感情があったとしても行為としてそれは相手を愛していることなんだと、そういうことなんですね。愛というのは行為という感情ということではなく、むしろ行為に関わることであるからです。そうしますと、愛するとか愛さないということは感情であったならば選ぶということはできません。やっぱり好きな人は好きですし、そうでもない人はそうでもないかもしれない。でも行為に関することであるならば選ぶということができますね。その穴に落ちてしまっている家畜を助け出すのか、時間もかかります、労力もかかります、もしかしたら暴れられてこっちの方が怪我するかもしれない、いろんなことがありますけれども、それでもそうだ、神様は互いに愛し合いなさいというふうにおっしゃった、そして愛するというのは行為なんだ、だから神様の言葉に従ってこの動物を助けようという選択をするのか、あるいはしめしめと言いましょうか、いい君だ、もうこのままにしておこうというふうにそこを去ってしまうことを選ぶのか、選択することはできるわけですよね。神様は愛の行為の選択をしなさい、動物のその家畜のことで言うならば助ける方を選びなさい、これは命令であるわけなんですね。ですから何かこう行いをする、愛の行いをする前に初めから感情としての愛も伴っているっていう場合もあるでしょうね。それから行為が感情を生み出すということもあるかもしれません。そしてまた感情と行為はちぐはぐのままなのかもしれません。でも感情としての愛情が生まれるのか生まれないのかどうなのかということに関わりなく、愛の行為というのはなされることができるのだということであるわけです。他の人の必要に心を向けて、できる限りできる範囲でその必要に応えようとすること、それが愛だということですね。今日の招きの言葉として読んでいただいたところにもそのことが表れていると思います。神の国、神の民イスラエルではあるけれども、 その民からその国から貧しい人が一人もいなくなるということはないであろう。だからあなた方はその人たちを見捨ててはならない。助けられるのであるならばいつも助けなければならない。そういうふうに愛の行為を命令をさしているわけです。今他の人の必要に心を向けてできる限りその必要に応えようとすること、それが愛だというふうに申しましたけれども、その必要というのは物質的な必要の場合もあるでしょう。その今読んでいただいた、先ほど読んでいただいた招きの言葉の場合にはむしろ物質的な必要のことが言われていたようですね。でもまた精神的なと言いましょうか、感情的な必要と言いましょうか、つまり分かってほしいとか話をちょっと聞いてほしいというような、そういう必要の場合もあるわけですね。その必要に応えなさいと、私たちが時間を取って話を聞かせていただく、そのことをしなさい、物質的に助けられるならばそのことをしなさい、そういうことであるわけですね。そしてこの今日のテキストのコリントの第一の手紙の14章の方、13章の13節まで読みましたけれども、その次の節14章の1節を読みますと、愛を追い求めなさいとこういうふうに書かれています。愛っていうのは追い求めなければならないものなんだということですね。ここにも感情のことではないということが示されているのではないでしょうか。感情であるならば別に追い求める必要はないですよね。あの人素敵だな、私あの人好きだわ、別に追い求める必要はない、もう自然に生まれてきます。でも愛を追い求めなさい、愛は追い求めなければならないものなんだ、決心して私は愛そう、一生懸命に追い求めるべきものなんだ、そういうふうにここに示されています。私たちはおそらく元来ですね、この行為としての行いとしての愛については怠け者なんじゃないだろうかなと、まあ私なんか自分で思うんですね。ですから教えられなくてもまた愛そうよと励まされなくても愛するという、そういうものではどうも自分はないようだと、あるいは人間というのはもしかしたらそういうものではないのかもしれない。決心して一生懸命に愛を追い求めて、そうだ神様のご命令だからいつも私は愛そうと、人の必要に応えられる範囲で精一杯応えていこうと心がけて初めて私たちは愛せるものなのかもしれません。さてその愛を、その愛はどこで実践されるんだろうか。信仰生活との関わりで言うならば、それは教会においてです。このメッセージの最初に触れましたけれども、イエス様が弟子たちに互いに愛し合いなさいとこのように語られました。そして、その互いに愛し合いなさいという言葉の後にですね、こういうふうに続けられているんです。イエス様は続けたんです。互いに愛し合いなさい、互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになります、そういうふうにおっしゃったんですね。ここで皆が知るようになる、その皆っていうのは誰かというと、まだイエス様のことを救い主として知らない人たちです。イエス様、名前、イエス・キリスト、名前は聞いたことがある、何か2000年ぐらい前に生きていたらしい、遠い遠いイスラエルという国、あの辺にいたらしい、まあそういうことは知っていたとしても、自分の救い主なんだ、このイエスというのは人となった神なんだと、そして私たちの身代わりとして十字架の上で罪をあがなってくださった、そういう方なんだということをまだ知らない人たち、その人たちが、教会が、弟子たちが互いに愛し合うならば、そのことによって私たちが本当に主の弟子なんだということを知るようになるんだと、こういうふうに言っているわけです。つまりここで何が言われているかというと、教会の中でこの愛が実践されていることが最高の伝道なんですよとイエス様がおっしゃったんです。 エフェソの信徒への手紙の3章21節にはこんな言葉があります。開いてみましょうかね。エフェソの3章の21節、新約聖書の355ページになります。3章の一番最後の節ですけれども、教会によりまたキリストイエスによって栄光がいよいよ限りなくありますように、アーメン、こういうふうに書かれています。教会によりまたキリストイエスによって栄光がいよいよ限りなくありますように。どのようにしてこの教会によって、教会を通してイエス様の栄光が現れるんだろうか、それはどこに現れるんだろうか。教会の中だけにですね、もう光が外に漏れないように教会の中だけに主の栄光が現れる、そういうことではないですよね。そうではなくて、外に向かって教会を通して主の栄光が現れる。どういうふうにしてそれが起こるんだろうか。どういうふうにして教会によって、キリストイエスによって栄光がいよいよ限りなくあるんだろうか。それは教会が愛に生きることによってです。毎日毎日ポストにですね、チラシを配る、お誘い総理の文書を配る、それもいいでしょう。あるいは路傍伝道といいまして、駅頭であるとかそういうところでですね、イエス・キリストのことを語ったり賛美をしたりする、それも素晴らしいことです。でもそれ以上にといいましょうか、ここで言われていることは、教会によって栄光がいよいよ限りなくあるんですよ。教会が愛し合うことによって、教会が愛に満ちていることによって伝道はなされるんですよ、そういうふうに言っているわけです。ですから私たちは互いに愛し合いましょう。私たちはお互いの必要に気を配りましょう。そしてその中でできることを、行為をなしていきましょう。そしてその愛というのは教会の中で育まれて、その時に育まれる時に教会の中にとどまっていることはできません。教会の垣根を越えて外に流れ出ていきます。私たちも定期的に、あるいは緊急の場合に、さまざまな必要に応じてですね、私たちができる捧げ物をしていますよね。東北や九州の被災地に捧げてきましたし、また祈ってきました。これからもそのようにしていくでしょう。あるいは衛生的な環境と勉強をすることができる、そういう環境を必要としている世界の子どもたちに必要なものを少しでも届けたい、そういう思いを持っていますし、そしてそのために捧げ物をさせていただき、祈っておられる方もいらっしゃいます。地域にあっても必要な方々に食事を提供させていただいたり、あるいはまた子育て中の人たちの心の必要に応えたいという、そういう場を設けさせていただいています。さまざまなことをされていただいていますけれども、でもまず教会の中で愛が追い求められ、愛が実践されていなければ、いくら外に向かっていろいろなことをされていただいても、虚しいものになってしまうということも言えるでしょう。お互いが愛し合うこと、それが神様の命令であるわけです。そしてそのエネルギーはどこから来るんだろうか。行為としての愛というふうに申しました。そのエネルギーはどこから来るんだろうか、源はどこかというとですね、神様を愛することです。そして神様を愛することの源はどこかというと、神様に愛されているということを深く、そしてまたより深く味わうこと、ここにあるんですね。ここが源です、始まりです。これがないとですね、この水が湧くのではなくて、時々バケツに水を汲んできて撒いて終わりというような、そんなことになってしまうのではないかと思います。ヨハネの福音書の3章16節は、多くのキリスト者が暗記しているか、暗記されていなくても、あの言葉かと思い浮かべるところかもしれません。その中の言葉をちょっと変えて、 そこではよという言葉が使われていますけれども、それを私に置き換えて読んでみたいと思うんです。私も世の一部、皆さんも世の一部だからです。神はその一人子をお与えになったほどに私を愛された。一人子を信じる私が滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を私に使わされたのは私を裁くためではなく、御子によって私が救われるためである。この言葉はどんな深さを持っているんだろうか。たとえ人類というものがなくて、世界に私や皆さん一人しかいない、人間というものは私一人しかいないとしてもですね、たとえそうであったとしても、神様はそのたった一人の私や皆さんを救うために、裁きを引き受けてくださるためにイエス・キリストを送ってくださった、イエス様は来てくださったんだ、そういうことなんですね。ここに行為としての愛、究極の愛があるのではないかと思います。サッカーの最後の10分間も究極の選択だったそうですけれども、でもまあそういうのは比較はする必要ないのかもしれませんが、神様の究極の選択、この私たちを愛そうという選択をしてくださったということなんですね。私たちの最大の必要は何なんだろうか。衣食住、それもとても大切なものですね。ですけれども、人はパンのみによって生きるものではないいう言葉もあります。そしてそれは神が語られた真理の言葉です。衣食住も大切ですけれども、でもそれ以上に罪の許しは大切です。そしてその一番大切なものを満たしてくださった、それが神様の愛であったわけです。そのことを味わいたいと思います。毎日、そして一生味わい続けたいと思います。私たち一人一人がそのようにするときに、私たちの教会は愛する教会になることができます。愛するということは選択でした。だから愛するということを選びたいと思います。愛そうというふうに決めたいと思います。そしてその思いを支え実践する力を神様に祈り求めたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。